リタ・アイオタのポーザ・テンポ。ご機嫌いかがですか。リタ・アイオタのノッサです。中央 FM をお聞きの東京の皆様、お昼寝前のピロートーク、 FM ワッチをお聞きの岐阜の皆様はお休み前のピロートーク、ポーザテンポです。この番組は言葉と音楽をテーマにお届けしているくつろぎのティータイム。皆様、今日もラジオの前にお茶のご用意はできておりますでしょうか。今日のお茶は何でございましょうかね。私のさんの場合はですね、定番のハーブティーですね。レモングラスでしょ、ミントを入れて、エキナセアとフィーバーフュー、そしてネトルって、このなんかね、この5つ入れるブレンド、あと生姜もちょっと入れるかな。この6つのブレンドがとても私にはなんて風邪の免疫アップ、風邪ひかないですしね、これ飲んでるとね、飲み続けてると。あと便通もとっても良くなります、元気も出ますので、これはもう、冬の定番ね。僕はもう1日これで 500ml ぐらいは毎日飲んでるかな、作ってっていう感じで、毎年冬を過ごしております。風邪ひかないですよ本当にね。去年ねちょっとやらなかった時期があって、やっぱりねガツンと風邪やっちゃった時期ありましたからね。でまた今年も初めて見ました。そんな感じのこの寒さ、本当に寒いですね。続きますけども、寒い日が、今日も元気に行きましょう。先週に引き続き今日もゲストにはノッサに来ていただいております。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。ノッサです。ノッサ特集ってことで、先週も今週もですけども、ですね、今日はまたちょっと古いお蔵入りのテイクなんかをお聞きいただきたいなと思います。リタ・アイオータ結成以前のノッサ一人の活動の時の音源を中心におかけしたいと思っております。でまず1曲目、今日の1曲目はですね、あの太陽とまた巡り会えるっていう曲なんですけども、これはね僕が当時、バンド活動ソロでやってた時に初めてデモテープらしいデモテープを作ろうぜって言って作ったものなんですけども、でもちゃんとしたスタジオにね入りましたしね、某レコード会社のね、人ディレクターですね、その頃若いディレクターだったんですけど、その頃は、今やその方は某レコード会社の社長になっちゃってしまいましたけども、大出世なさいましたけど、彼らに手伝っていただきまして、レコーディングが実現しました。初めてのレコーディングが実現しました曲であります。あの太陽とまた巡り会えるって、僕らにとって本当、僕にとってですね、すいません、僕にとって本当に記念碑的な曲になりました。今でもこの曲時々弾き語りをしたりしておりますけども、お聴きいただきますが、当時のういういしいバンドのバージョンで、ちょっと聞くと今恥ずかしいんですけども、お聴きいただきたいと思います。あの太陽とまた巡り会える。 はい、お聞きいただきましたのは、わーなんかちょっと今聞くと恥ずかしいですね、ノッサ初デモテイクレコーディングをしました、あの太陽とまた巡り会えるっていう曲を聞いていただきましたけども、なんかバンドもねすげえ初々しいし、僕自身の声もやっぱり若いっす。当時の写真なんてどこに残ってるか分かんないけど、やっぱり今のなんか 半分までいかないけど、やっぱなんか細かったですよね。体重は全然変わってないんですけども、なんとなく細いですね、やっぱりね、全体的に丸みがないというか、こう尖ってる感じがありまして、このテイクはですね、当時組んでたバンドをみんな呼んでですね、某スタジオの第一スタジオっていわゆる A スタ、まあ、一番でっかいねオーケストラなんかも録音できるようなその広いところに入って、てか入れさせてもらって、無理やり、これも夜中なんですよ、まあ、の一晩でやっぱやったんですけども、そこでドラムベースから今入ってたパーカッションを聴きいただいたバンドの構成全部キーボードもね、みんなでせーのドンでやっぱやってってですね、大変だった思いがあります。朝まで、ね、徹夜で朝までかかってエディットして、だけど当時組んでたそのバンドっていうのはやっぱみんな若かったっていうのもありますけども、本当に無償でそうやって、手伝ってくれてですね、もちろんそのこれ仕切ってくれたディレクターさんたちもそうなんですけど、本当に無償で別に誰がお金どうとかってこともなく手伝ってくれて、本当に今こうやって聞き直して見ても改めて、感謝しております。ありがとうございます。この場を借りてお礼を言わせていただきます。ただ初々しいね、このバンドメンバーもね、実はみんな若かったけどレコーディング経験とか結構豊富だったらメンバーで、当時ディレクターがそのこの中でレコーディングしたことを今日初めての人いるみたいなので手を挙げたの僕だけだったっていう状況があって、僕が初めてだっただけで、メンバーはみんな僕よりも若い年下のやつらだったんですけど、だけどみんなそれなりに腕があってレコーディング経験もちろんある人たちだったので、とっても安心してというか、僕だけ緊張ガチガチして初めてだったのでやっておりましたけども、今となっては良いモデになりました。あの太陽とまた巡り会えるって、僕もまたあの太陽に巡り会えるかな、この曲聞いてなんか今ちょっとそんな気分になっております。次お聴きいただきます曲はですね、ファミリーズハンズという家族の手っていうね、まあ、あの曲なんですけども、これもね当時弾き語りライブでバンドをやる前なんですけども、弾き語りをやってる時にポロリーンとある時にやった時にとっても好評で、またやってくれまたやってくれっていうリクエストがすごい多かった曲でありますので、だいたい毎回ライブではこの曲やっておりました。でこの曲を僕のライブで聴いたあるドラム叩いてるドラマーのメンバーがさっき聞いた曲のドラマ叩いてるんですけども、一緒にバンドを組もうよって言ってきてくれたんです。この曲次かけますファミリーズハンズが気に入ってくれて、それを聞いて、一緒にバンドを組もうと言ってくれた、でそこから僕のバンド活動が始まるんですけども、まあ、東京でのバンド活動ですけども、ね、そういうきっかけになりました曲を聞いてください。ファミリーズハンズ。Thank you. はい、お聞きいただきましたのはファミリーズハンズのその曲ですね、これはですね、レコーディングしたのがどこだったかなちょっと忘れちゃったんですけども、まあシンプルなね、その頃はちょっとアコースティック系のものを撮ろうよということで、何曲かあのギターと例えばピアノだけとかギターだけ、またギターとちょっと今入ってたストリングスパッドっていうんですけど、シンセのね、そういうものだけとかね、なんかそんなようなシンプルなアコースティックなものをちょっと撮っていきましょうっていう時期で、何曲か続けて撮った中の一曲であります。これもね、実は歌はね、もうちょっとなんとかライブではね、自分ライブの例えば録音したテープとかね、そういうのだともうちょっとね、なんかうまく歌えてた気がするけど、やっぱりどうしてもマイクの前でこうクリックってカチカチカチテンポ刻むね、あれに合わせてなんかこうやってるのに自分が慣れてないってのももちろんあったみたいで、今思えばなんかこう普段通り歌えなかったってちょっと悔しい思いもありますけども、まあそれはそれでなんかそれも含めて当時の自分だなっていう風にちょっと思ったり、今聞き直しながら思ってみました。この曲はですね、私のですね、母方のおじいさんがまあ亡くなった時にちょっと書いた歌詞を、その後何年か経ってからですけども、それにメロディーを初めてつけてっていう感じで、全然そのいわゆる J-POP のフォーマットみたいなね、そういうポップスのフォーマットみたいなのに乗っ取ってない、全く無視した、曲であります。なので同じ部分のメロディーの繰り返し、同じ歌詞の繰り返しは一切出てきません。なので、まあ、ほとんど歌朗読みたいな感じのね、曲になっております。今思えばちょっと斬新じゃないかと思うんですけども、聴いてる方にとってはこう繰り返す、同じ覚えて繰り返す部分がなかなかないので、なんか難しかったのかなと思うけど、トイレの神様とかとはなんか流行ったじゃないですか、最近、去年かな、一昨年かな、ウェンブラハンさんでだっけかを聞いたなんか昔の僕のファンの人たちが、このファミリーズハンズって曲を聞きたいな、あれを思い出したっていう風にいろいろメールくれたり、ブログにアップしてくれたり、なんかこうコメントくれたり、して、この曲をちょっと思い出させてくれました。どうもありがとうございます。僕もこの曲をなんとか世に出したいなと今でも思っております。ちょっと頑張りますけどね、またこれからね。はい、でですね、次聴いていただきます曲はですね、これもとても僕の中でお客さんに評判が良かったクリアムーンっていう曲と、歌のつぼみっていう曲なんですけども、続けて聴いていただきますが、両方ともですね、このアレンジに携わっていただいた方は2人とも別の人なんですけども、それなりのフィールドですごいなんていうんですか、出世というか売れております。で、去年じゃない、先週聴いていただいた曲たちもそうですけども、某アレンジャーの人にやってもらったんですけど、彼らもメジャーデビューして売れております。 で、それ当時手伝ってくれたディレクターも今や社長になって売れております。でこれ関わっててくれてた、AD さん、アシスタント、あ AP さん、アシスタントだったプロデューサーの若かった彼も今や自分の会社を持って社長になって、もうめちゃくちゃ忙しい、みんな大出世しています。私だけこんなことしておりますけども、大丈夫なんでしょうか。大丈夫です。そしてクリアムーン、それは本当にこれで良かったのかな、私の人生というか、これからどうしようかっていうような、当時の思いを歌ったんですけど、今聞いても本当に同じ思いです。
So clean. した線や点がどこにもつながる気がしないまま、おかしな絵だねって言われて、なんだか君には照れくさく、潔さが見られないわなんて、痛いところつくんだから、花のように咲き誇れ、迷いなくただそうためだけに、今でも変わらない願いと外れた掛け違いのボタン、誰の肩にも宿る天使たち、その微笑みの意味は何、風のように舞い上がれ、当てはまる場所なんかなくて、かけた歌のつぼみに諦めかけた望みの雫を、
ビタアイオーダの口座店舗、この番組はラジオシティ中央 FM スタジオからお送りいたしました。番組では皆様からのご意見ご感想をお待ちしております。メールの方はですね、 voice@fm840.jp voice@fm840.jp、 ファックスの場合は東京 03-3668-2770、 東京 03-3668-2770 まで、あとブログの方にコメント残していただいても構いません、送っていただいたコメントはできるだけ番組の中で読ませていただきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。今週とです、先週に引き続きですね、のっさ一人でのっさをゲストに迎え、のっさ特集をやっております。とってもわがままな番組をさせていただきました。ありがとうございました。来週から多分リタさん戻ってくると思います。交代でですね、リタがいな出てきて、のっさがいなくなる可能性がありますけども、ちょっとその辺はまだ未定でありますけども、まあ、もノッサもこんだけ喋ったからもういいかなって感じだと思います。リスナーの皆様どうも お耳汚しをすみませんでございました。これからもよろしくお願いいたしますね。リタさん来週戻ってきますので、お楽しみにしていてください。それでは皆様ごきげんよう。チャオ。